ってお祈りいたします。アメン、アメン。それでは夏に行くお友達は行ってきてください、はい、今日は、ヨブ記の朗読劇ですね、タイトルをご一緒に読みましょうか。攻めず裁かず主と語る。もう一度お願いします。攻めず裁かず主と語る。十何人かの登場人物がいますけども、今日はあの青年男子の皆さんにご協力いただいて、6人でやりたいと思いますので、じゃあ皆さんスタンバイお願いします。
うつの国にヨブという人がいました。ヨブは神を敬い、悪から遠ざかって生活していました。ヨブは息子7人、娘3人、羊、ラクダ、牛、ロバなど何千頭もの財産と多くの召使いがいる資産家でした。ヨブは毎朝早く起きて、子供たちが昨日もしかしたら罪を犯し心の中で神に背いたかもしれないと言って、子供たち一人一人のために焼き尽くす生贄を捧げていました。ある日、御使いたちが主の前に出た時のことです。その中に告発者のサタンもいました。主はサタンに聞きました。
お前はどこから来たのか。
地上を歩き回っていろいろと見てきたところです。
私のしもべヨブを知っているか。彼は世界一の人格者で、神を敬い、一点の非の打ち所もない人物だ。
それは当然です。神様、あなたが特別に心にかけているのですから。神様がいつもヨブと家族と財産を守り、ヨブのすることは何でも栄えるようにされるので、神様のおかげで金持ちになったわけですから、あなたを拝むふりをして当然です。一度ヨブの財産を取り上げてみたらいい。貧乏になればきっとヨブはあなたを呪うでしょう。
ではヨブの財産のことはお前の好きなようにしていい。ただヨブの体には触れてはならない。
サタンは出て行きました。しばらくしてヨブの子供たちが集まってパーティーをしているとき、悲劇の幕が切って落とされました。使いの者がヨブの家に飛んできて悲しいニュースを伝えたのです。
大変です。牛が畑を耕し、ロバが草を食べているところへいきなりシェバ人が襲いかかりました。家畜はさらわれ、労働者たちは皆殺しです。どうにか助かったのは私一人です。
彼の話がまだ終わらないうちに、別の使いが一層悪い知らせを伝えました。
恐ろしいことです。神の光が天から下って、羊と羊飼いたちを残らず焼き殺しました。生き残ったのは私だけです。
この男が報告し終えないうちに、もう一人の使者が行き先切って駆け込んできました。
旦那様、強盗たちがラクダを奪い召使いたちを殺しました。私一人が何とか逃げてきたのです。
彼が話している間にさらにもう一人が駆けつけました。
お子さんたちが大変です。皆さんご長男のお宅に集まってパーティーを開いておいででした。すると突然砂漠の方から突風が吹いて家を直撃したのです。屋根が落ち下敷きになって皆さんお亡くなりに、私だけがどうにか命拾いをしました。
この時ヨブは立ち上がり、悲しみのあまり上着を引き裂き、地にひれ伏して神に言いました。
生まれてきたとき私は裸でした。死ぬときも何一つ持っていけません。私の持ち物は全部主がくださったものです。ですから主はそれを取り上げる権利もお持ちです。いつでもどんなときでも主の皆が称えられますように。
このような事態になっても、ヨブは罪を犯したり、神を悪く言ったりしませんでした。このことがあった後、御使いたちが再び主の前に出たとき、サタンも同席していました。主はサタンに聞きました。
お前はどこから来たのか。
地上を歩き回っていろいろと見てきたところです。
そうか。前は私のしもべ、ヨブの態度を見たか。ヨブは世界一の人格者だ。神を敬い、一切の悪から遠ざかっている。お前は私をそそのかして、理由もないのに彼に危害を加えた。ところが、あの信仰の深さはどうだろう。
命が助かるためなら人はどんなことでもします。今度は病気にしてみればいい。ヨブはきっとあなたを呪うでしょう。
気の済むようにするがよい。ただしヨブの命だけは取ってはならない。
こうして主の前から引き下がったサタンはヨブを頭のてっぺんから足の裏まで悪性の腫れ物だらけにして攻め立てました。ヨブは土器のかけらで体中をかきむしり、灰の上に座り込みました。それを見て妻がそそのかしました。
こんなひどい仕打ちをされてもまだ神を大切にするの？いっそ神を呪って死んでしまった方がいいんじゃないの？
お前は逃げないでくれ。お前は神を知らない外国人のような口を叩くな。神様からこんなに祝福ばかりしてもらって、災いだけはごめんだなんて、そんな虫のいい話はあるか。
それでもヨブは神を冒涜するような言葉を一切口にしませんでした。さてヨブのことを知った友人たち、エリファズ、ビルダデ、ソファルの3人がヨブを慰め励まそうとはるばる訪ねてきました。彼らはヨブを見てただ驚くばかりでした。顔の形がすっかり変わり、見分けもつかないほどだったからです。彼らはあまりの痛ましさに声を上げて泣き、上着を裂き、頭に土をかぶって悲しみました。それからヨブと共に丸一週間地面に座っていましたが、皆黙ったままでした。ヨブの苦しむ様子があまりにひどいので話しかけることもできなかったのです。ついにヨブは口を開き、自分の生まれた日を呪いました。
ああ、なぜ私は生まれたのか。こんなことならいっそ生まれない方がよかった。ああ、なぜ私は生まれてすぐに死ななかったのか。生まれてすぐ死んでいたら今頃安らかに眠っていただろうに。神の与えるものが虚しい人生だけだとしたら、なぜ神は人を生まれさせるんだろう。遊び暮らしていたわけでもないのに、災いが容赦なく降りかかったのだ。
ヨブ、一言言わせてくれ。以前あなたは悩める人に向かって神を信頼しなさいといつも言っていた。ところがいざ自分の番になるとすっかり弱り果てて自暴自棄になっている。今こそ神を信頼すべきじゃないのか。正しいものは罰など受けない。あなたは罪の結果この神の罰を受けているのだ。だからあなたの罪を神に告白しなさい。そうすれば神は救い出してくださる。
神様、もう十分です。痛すぎます。私の体にはウジ虫がたかり、肉は裂けて海が流れています。早く死んで楽になりたい。なのに友達は私を責めてばかりいるのだ。私は何一つ悪いことをしてないのに、教えてくれ。なんてこんなに苦しまなければならないのか。私の苦しみを分かってくれ。ああ、神様、なぜ苦しめるのですか。どうして放っておいてくださらないのですか。
ヨブ、いつまでそんなことを言い続けるのか。そんな激しい言葉でまくし立てるのはやめろ。神は正しく、悪は滅びる。もしあなたやあなたの子供たちが正しくて神に願うなら、神は祈りを聞いて元通りの幸せな家庭にしてくださるはずだ。
そんなこと私もわかってる。でもどんなに清く正しく生きても、結局神は私を罪人として滅ぼされる。しかも神は人ではないから対等に話し合えないし、仲裁人もいない。ああ、もう生きていたくない。神様、なぜ私を責めるんですか。理由を聞かせてください。 私を作ったのは神様あなたです。私を作っておきながら今になって滅ぼそうとなさる。神よ、なぜ私を産んだのですか？すぐ殺さなかったんですか？お願いです。この苦しみを和らげてください。暗黒の死の国へ行く前に。
私も黙っていられない。呼ぶよ。あなたは自分に罪はないと言うが、本当の姿に気づくべきだ。神に頼る前に自分の罪を除き去り、悪から遠ざかれ。そうすれば心が晴れて安心して胸を張って神に近づけるし、悲惨なことも忘れられるはずだ。
あなたが賢いことはよくわかった。だがそんな知恵など何の役にも立たない。善人の私が笑い者となり、悪人が栄える。神は必要なものをすべてくださるが、同時にそれらを壊して奪う方。私たちは皆神の奴隷だ。ああ、神様と直接話がしたい。神様、私のどこがいけないのか教えてください。早く私を呼んでください。いつでも身元へ参りますから。私はよみがえりを信じてます。死んでよみがえりたい。
年下のくせになんてことを言う。そんな完全な人間などいるはずがないじゃないか。私は経験上よく知っている。神を恐れ敬わないあなたのような罪深い者は一生の間絶え間なく苦しむのだ。
そんなことは散々聞かされてきた。あなた方は慰め役としては失格だ。いつまで私にお説教を続けるのか。まあ立場が逆だったら私も説教したかもしれない。でも私ならもっと優しく励まして慰めるはずだ。神様、あなたは私を骨と皮ばかりになさいました。でも私は何も悪くありません。天で私を弁護してくださるお方、どうか私と神の間に立って私の無実を証明してください。誰も私が正しいと認めてくれません。神様、お願いです。彼らが勝ち誇らないようにしてください。みんな頼むから帰ってくれ。もうどうせ私の気持ちなんか分かりっこないんだから。
気でも狂ったのか。アドバイスを受けたいのならもう少しマシなことを言え。それじゃまるで俺たちが愚かな獣みたいじゃないか。いろいろおかしくなったのは呼ぶよ。お前の罪のせいだ。飢えと災いと病気がお前を待っている。財産も家もお前から離れ、お前を覚えている者など誰一人いなくなるだろう。これが神を信じない罪人の行き着く先だ。
お前何しに来たんだここに。いつまで私を責め立てるんだ。もし私が悪いなら私の落ち度を証明してみろ。神は私を打ちのめし、すべてを取り去った。家族も友も召使いもみんな私を見捨てた。友よ、お願いだ。神と一緒になって私をいじめないでくれ。だが私は知っている。私を救う方は生きておられ、ついには地上に降り立つのだ。この肉体が朽ち果てた後、私は新しい体で神を見る。その時神は私の味方になってくださるはずだ。そう、その時私の目に映る神は見も知らぬお方ではなく親しい友であるはずだ。ああ、なんと素晴らしい希望だろう。それに引き換え、あなたたちは私の刑が確定したかのように平気で私を責め立ててる。警告しておこう。そんな態度をとっておられば、あなたたちこそ罰せられることを忘れるな。
もう我慢できない。これだけは言わせてくれ。罪人呼ばわりしたことを責めて、罪人呼ばわりをしたことを責めて、私に恥をかかせるつもりか。お前も知っているだろう。悪者が栄えるのはほんの一瞬だけだ。悪者は、貧しいものから盗んでも財産は増やせない。神の怒りの前には富も役に立たずに消え去る。これが悪者の運命だ。神がそのようにするのだ。
言わせてくれ。私は人に対してではなく神に対して言いたい。神を信じない悪者が幸せに長生きし、罰を受けないでいるのはなぜなのか。悪者はその子供たちが罰を受けると世間でよく言われるが、私は納得できない。罪の刈り取りは本人が責任を取るべきであって、子供が親の罪の罰を受けるべきではない。人は自分が悪くて神の怒りを買い、滅びを招いて死ぬのだ。健康なもの、栄えているものも神に滅ぼされる。一方では生まれて一度も幸せだったことのない貧しい人も 神は滅ぼされるのだ。
あなたが罰を受けているのはとんでもなく悪い罪人だからに違いない。あなたは金持ちなのに貧しい人を助けなかったのだろう。だから今神の罰を受けているのだ。なのにあなたは言う、神は空の上をのんびり散歩しているだけで、黒雲の下で私がしていること、私の身に起こっていることなど神には何も見えていないのだと。呼ぶよ、神に口答えするのはやめて和解せよ。間違いを素直に認めて祈れば、神は許してお前を元通りにしてくださるはずだ。神はへりくだる者を救われるのだ。
いくらなんでもひどすぎますよ。神様、あなたは何をお考えなんですか。神様、あなたの御言葉、命令は食事よりも楽しく、私はずっと従ってきましたのに、今後このままではどうなってしまうんでしょうか。神様、裁判を開いて私の訴えを聞いてください。世の中に大勢いる貧しい人たちの嘆きに応えず、悪者が栄えるのはなぜですか。まあ結局、悪者たちもいつかは死んでいきますが。
神は力ある恐るべきお方。神の前では誰も自分は正しいとは言えない。神の前では人は虫けらに過ぎないのだから。
なんて人たちだ。苦しんでいるこの私を励ますどころか、さらに苦しめてくれるとは。神はほんのわずかな力で天を揺らし、海を沈め、逃げる蛇を刺し殺す方。まして神が本気を出したら誰がそれに耐えられるだろうか。私の権利を奪い、我が魂を苦しめた全能の神を指して誓う。生きている限り私は悪を語らず嘘を言わない。そしてあなたたちの言い分が正しいとは絶対に認めない。死ぬまで私は自分が絶対に罪人でないことを主張しよう。だから私は生涯在籍期間に悩むこともないのだ。人間は硬い地面を掘り、巧みに宝石を見つけることができる。しかし人間はどこで知恵と悟りを見つけたらよいかを知らない。海や山を探してもそこに知恵はなく、どんな大金を払っても知恵を手に入れることはできない。だが神は知恵がどこにあるかをご存知だ。地上を神はくまなく探し、天の下を余すところなく見つめているからだ。神は知恵のありかを知っていて、耳を傾ける者にその知恵を聞かせてくださる。そして神は全人類に言われる。主を恐れることが本当の知恵、悪を捨てることが本当の悟りだ。神が目をかけてくださった昔が、懐かしい。まだ私が若かった頃、神の温かい思いやりは家の中でも感じられた。全能者は私と共におり、子供たちも周りにいた。私がやることは何でもうまくいった。あの頃は誰もが私を尊敬してくれた。誰もが私の言葉に耳を傾け、私の意見を尊重した。私は正義あふれる裁判官として、生活に苦しむ貧しい人や、身寄りのない子供たちを助けてきた。そこで考えたものだ。きっと私は幸せに満ちた長寿を全うし、居心地の良い部屋で静かな最後を迎えることができるだろうと。ところが今はどうだ。年下の者たちが私をバカにし、私の顔に唾を吐きかける。神が私の命を危険にさらしたからだ。私は今恐ろしくて仕方がない。こんな者たちにまで軽蔑され、あれほどの繁栄も強風に吹き払われる雲のように消えたのだ。これが嘆かずにおられようか。気分がめいり、骨が削り取られるような痛みが絶え間なく襲ってくる。神は私を泥の中に投げ込んだので、私は塵や灰のようになってしまった。ああ神よ、私がどんなに叫んでもあなたはお答えになりません。あなたの前に立ってもあなたは顔を背けたままです。私は困っている人のために涙を流した。貧しい人を見て心から同情した。だから当然私も祝福されると思っていた。ところがやってきたのは災いだった。神は私のなすことすべてを見ている。神は私の潔白をご存知だ。太陽や月を見て、私は心を密かに見せられたり、手を合わせて拝んだことがあるだろうか。私がそんな偶像礼拝をしたのなら、天の神を否定したことになる。でも一度もしたことはない。私は敵が苦しむのを見て喜んだことがあるだろうか。 人を呪ったり復讐したりしたことも一度もない。見知らぬ人でも追い返したりせず、誰が来ても気持ちよく迎え入れた。アダムのように罪を隠したこともない。誰が何と言おうと私は正しい。もし間違っていたら神ご自身がそれを指摘すればよいのだ。
3人の友人はそれ以上ヨブに答えるのをやめました。エリフは3人が答えに詰まったのを見ると口を開きました。
私はまだ若いし、皆さんは人生の大先輩だ。だから遠慮して今まで黙っていた。年長者の方が賢いと言われているからだ。しかし年を取れば自然に賢くなるというものでもないことが分かった。人を聡明にするのは人のうちにある神の霊だからだ。ヨブさん、私の言い分を聞いてもらいたい。私は腹を割って本当のことを言う。神の御霊が私を作り、全能者の息が私に命を与えるからだ。反論できるなら遠慮しないで反論してほしい。私はあなたが求めているような、あなたと神の間に立ち双方の代弁者になれる人物だ。あなたは私の聞いているところで何度も言った。私は潔白だ、罪など犯していないと。またあなたは神は一つの間違いも見逃すまいと目を光らせ人を敵視していると言った。私の答えを言おう。このように神を悪く言うことこそが罪なのだ。神は人より偉大ではないか。神が自分のすることをあなたにいちいち説明しないからといって、なぜ神に文句を言うのか。神は何度でもお語りになる。人の耳を開き、知恵と訓戒を授け、その心を変え、思い上がらせないように守り、罪には刑罰のあることを警告し、罠に落ちないように守る。神は骨は折らないにしても人に病気と痛みを送る。それで人は痩せ細って骨と皮だけになり、死の一歩手前に近づく。しかしそこに御使いがいて、友人として彼を取りなし、彼がいかに正しいかを告げ知らせるなら、神は彼を憐れんでこう言う。彼を自由の身にせよ、死なせるな、彼の身代わりができたからだ。すると彼は子供のように元気になり、若さを取り戻して健康になる。彼はすぐさま答え、喜んで彼を受け入れ、彼の元の働き場に戻す。彼は大声で友人に言う。私は罪を犯したが、神は釈放してくださった。私が死ぬのをお許しにならなかった。これからは光の中で生活しよう。神はたびたびこのようにして人の魂を深い穴から引き上げ、命の光の中で生きるようにしてくださる。ヨブさんはこう言った。私は潔白なのに、神はそうでないと言い、私を嘘つき呼ばわりする。私は罪などを犯したこともないのに、恐ろしい罰を受けているのだ。ヨブさんのように尊大な人間が他にいるだろうか。神が罪を犯さないことぐらい子供だって知っている。神は絶対に悪を行わず正義を曲げないということほど確かなことがあるだろうか。ただ神が地上を支配する権威を持ち、正義を持って全世界を治める。神がご自分の御霊を取り去ったら、命ある者は皆姿を消し、人は元の地に帰る。神は人をエコひいきしたりしない。どんな人間も神が作ったからだ。神はすべての人の行動に目を注ぎ、何もかも見通している。神は虐待される者の叫びを聞く。でも神が沈黙を守っているからといって、誰が神を非難できよう。神は悪者が支配権を握らないようにして国を滅亡から救う。その一方で、いとも簡単に一つの国を葬る。ヨブさん、あんなに神を悪く言ったんだから、厳罰を受けて当然だ。あなたは諸々の罪に背き、傲慢、冒涜の罪を加えたのだ。神に叫んだところで、神はすぐさま答えてくれるわけではない。かといって神が耳を塞いでいると思うのは間違いだ。神は子供の成り行きを見てないと考えるのは一層大間違いだ。神を待ち望みさえすれば、正しい裁きをしてくださる。神はこの上なく正しく、思いやりにあふれているので、私たちを滅ぼさない。
その時、神はつむじ風の中からヨブに答えました。
なぜお前は私の計画を否定しようとして無知をさらけ出すのか。さあ遠慮なく向かってきなさい。これからいくつかの質問をするから答えてみなさい。私が地の土台を据えた時、お前はどこにいたか分かるなら言ってみよう。誰が隅の親吉を据えたかを知っているか。その時星は声を合わせて歌い、御使いたちは歓声を上げた。海が地の底から吹き出た時、誰がその境界線を決めたか。誰が海岸線で区切ってそれをせき止め、ここまでだ、これ以上来てはならない、お前の高ぶる波はここで止まるのだと言ったか。お前はただの一度でも 夜明けの光に地上をくまなく照らして不法な夜の支配にとどめを刺すと命じたことがあるか。誰が稲妻の道を作り、砂漠に雨を降らせ、乾ききった不毛の大地に水を十分吸わせ、柔らかい草を生えさせるのか。雨には父親があるか。雪の母親は誰か。お前は四季の順序を正しく決め、星を正しい軌道に導くことができるか。お前の叫び声を雲にまで届かせ、そこから雨を降らすことができるか。稲妻を呼び寄せ、意のままに雷を落とすことができるか。お前の叫び声を雲にまで届かせ、そこから雨を降らすことができるか。うん、いい、んどこだ。人に直感や本能を授けたのは誰か。カラスの子がお腹が空いたと訴えて巣の中で背伸びし神に泣き叫ぶとき、親ガラスに餌を与えるのは誰か。彼がノロバを野生にしたのか。この私がそれを荒れ地に放ち、住処として不毛の地を与えたのだ。山や丘が彼らの牧場だ。彼らはそこでありとあらゆる緑の草を探す。ダチョウは誇らしげに羽ばたくが、母親の愛は持ち合わせていない。地面の上に産んだ卵を砂の上に温めさせるだけだ。誰かに踏まれたり野獣に潰されたりするのを忘れている。まるで自分の子はではないかのように冷淡にあしらい、死んでも一向に気にしない。私が知恵を奪ったからだ。ところがダチョウは一旦飛び跳ねて走り出すと、どんなに速い馬も追い越す。お前はまだ全能者と口論したいか、それとも降参するか。神を批判する者よ、答えてみよ。
私は何の値打ちもないものです。どうして答えることができましょう。口に手を当てて黙り込むだけです。私は語りすぎました。
さあ立ち上がり、戦いに備えて身を引き締めなさい。そして私の質問に答えるのだ。お前は自分の正しさを主張しようとして私の裁きを信用せず、私を罪人呼ばわりするのか。お前は神のように強く、神のような大声で雷鳴を轟かせることができるか。そうだとしたら、お前の尊厳と意向を身にまとえばよい。お前の怒りを吐き出し、思い上がったものの上に撒き散らすのだ。横柄なものを一目でへり下らせ、悪者をその場で踏みにじれ、彼らを塵の中に沈め、死者の牢獄につなげ、それができたら自分の力で自分を救えるとお前が言っていることを正しいと認めよう。恐竜はや竜を見よ、私はお前を作ったように彼らも作った。恐竜や竜を生け捕りにすることなどもってのほかで、考えただけでゾッとする。それを怒らせるほど勇気のある者はいない。誰一人その前に立ちはだかることができない。だとしたら誰が私の前に立てようか。私は誰にも借りがない。天の下にあるものは皆私のものだからだ。
神様、あなたはどんなこともできるお方。誰もあなたの働きを止めることができないと分かりました。愚かにもあなたのご計画を否定するものは誰かとお尋ねですが、それはこの私です。私は何も分かってないことを口走り、及びもつかない不思議を論じてしまいました。私の言うことをよく聞け、お前に質問するから答えられるなら答えてみよと、あなたは神様おっしゃいました。私にはこう申し上げるほかありません。神様、あなたのことはずっと前から聞いてました。でも今私はあなたを自分のこの目ではっきり見たのです。私は塵と灰の中で悔い改めます。
主はヨブに語り終えた後、エリファズにこう言いました。
お前と二人の友人に私は怒りを燃やしている。お前たちが私について語ったことは、私のしもべヨブのようには正しくなかったからだ。今お牛7頭とお羊7頭をヨブのところへ引いて行き、自分たちのために焼き尽くす生贄として捧げてもらいなさい。ヨブはお前たちのために祈るだろう。私は彼の祈りを聞き入れる。お前たちはヨブについて間違ったことを言ったが、私はその罪のためにお前たちを滅ぼすことはしない。
エリファズ、ビルダデ、ソハルの3人は命じられた通りにしました。主はヨブの祈りを聞きました。
お祈りします。神様、この3人の友達、すべてのことをあなたの御名によって私も許します。そして心から祝福します。アメン。
ヨブが友人のために祈ると、主はヨブを元通りの裕福で幸せな生活に戻しました。それどころか前の2倍のものを与えたのです。兄弟姉妹をはじめ以前の友人たちが一人残らずやってきて、ヨブの家で彼を囲んで食事をしました。悲しみ抜いたヨブをいたわり、主から受けたすべての試練のことでヨブを慰め、銘銘銀や金の指輪を贈りました。ヨブは晩年は初めよりもずっと祝福されました。羊、ラクダ、牛、ロバ、すべてが2倍に増えただけでなく、息子を7人、娘を3人も授かりました。娘の名はエミマ、ケツヤ、ケレンハプクです。エミマは鳩、ケツヤは香水、ケレンハプクは化粧品という意味です。ヨブの娘たちほど美しい女性はどこにもいませんでした。その後ヨブは140年生きながらえ、孫もひ孫も見ることができました。こうしてヨブは十分に年老いるまで生き、幸いな人生を終えたのでした。
京介、レイありがとうございました。もう多くを語ろうとは思いませんけれども、皆さんどうだったでしょうか。責めず裁かず主と語るとありましたが、3人の友達も本当に最初は1週間駆けつけてくれて、何も言わずに一緒に泣いてくれたんですね。そして、でもヨブがこう口を開いて自分の正しさを、私は悪くない、何が悪いんですか、神様あなたがひどい、そういうことを言い出したときに、いや何かが悪いはずだ、ヨブお前が悪いかったんじゃないか。私たちは突然何かが起きたとき、突然でなくてもそうです、誰が悪かったのか、何が悪かったのか、私があの時ああしたことがいけなかった、いやこういうことさえしなければ、いやあなたがそうしなければ、あなたがこうしたから。私たちはそうやって自分を責めたり互いを責めたり、そして神様どうして、いや神様に私が本当に傷んでいます、神様もうつらいです、もうこうさせてくださいと、生きているのも大変です、そういうことを申し上げるのはいいんですね、神様と語って祈って聞いてもいただくのは。でも神様どうして、神様それはあなたが私に罰を与えた、そうやって神様が悪いかった、神様が悪いんだと責め立てていったわけです。そのことを後にエリフから、確かにヨブよ、あなたはこれまで悪いこと何もしてこなかったかもしれない、でも私は悪くない、神様あなたが悪いんですと、神のせいにすること、それがあなたの罪なんだということを示されました。でもそういうエリフも、ちょっとかっこいい役ではありましたけれども、神様からエリフよくやったとも言われませんでしたね。正しかったのはヨブだけだって言われました。エリフも最後に出てきて、だいたい最近も私たちそうですよね、後出しじゃんけんで最後に出てきた人が、部外者だった人がこの関係者のようになって、もっともらしいことを言って、そして何も言えなくさせると。でも本当の取りなしで本当の友達、私たちは一緒に 泣き、また一緒に喜び、そして一緒に神様に聞いていく。一緒に今私は傷んでいます、辛いです、神様助けてください、どうしたらいいでしょうか、どうしてこうなったんでしょうかという犯人探しではなくて、どうしたらいいでしょうか、いやもう分かりませんから、神様でも何とかしてください、神様にその救いを求めていく。そしてこんな大変な困難が襲ったとしても、そのことを嘆き、そして絶望し、そして誰かを責め合って、そしてみんなで滅びていくのではなく、その困難から神に救われていくこと、暗闇から光を見出して、光のもとにみんなで、虫たちだって光があればそこに集まってきますよね。私たちは虫けらだってさっきやりましたけども、でも神様は今鳴いてるセミたちも、あと2週間の命ですけども、私たちもセミでさえこんなに神様に向かって声の限り命を求めて神様を賛美して、私にはセミ語が分かりませんけれども、でも神様は聞いてくださっているんですから、私たちは主の名を呼んでいこうではありませんか。一人でつぶやいて汚れをまき散らすのでもなく、また何か私は正しいということを申し立てていくのでもなく、またお前が悪いからだと裁いたり、また責めたりするのでなく、私たちは主の前にひれ伏して、ただ主に聞くだけでない、神様にも語ってください、教えてくださいと聞いていきます。そして私の思いも聞いてください、痛いです、辛いです、でも神様あなたもそうですよね、それが私たちの神様がくださった祈りです。そしてヨブは、神様あなたは聞いていました、でも私はこの目であなたを今見ました、言ったように、私たちはこのヨブのように、いやヨブ以上に虫けらのように浅けられ、見捨てられ、ヨブもういい人だったかもしれませんが、それと比較にならない、罪一つないイエス様が十字架の道を行かれました。でもそれは死で滅びで終わるものではありません。その先に蘇りがありました。そして神を見る私たちも、このイエス様の十字架に進んでいくとき、そして死の墓の中に入っても、そこで私たちは滅んで終わるのではない、そこから共によみがえる、そのよみがえりの命を一緒にいただいて神を見ていこうではありませんか。アメンですか皆さん。今責めず裁かず主と語り合っていく、イエス様と共によみがえろうと、そういう思いを与えてられている方はぜひお立ちいただいて、ご一緒に歌っていきましょう。この呼ぶ気祈ってる